今日はピリピ人への手紙の3章です。このところにはキリストの偉大な力を知ることが語られています。一節のところを見ると、あなた方の安全のためにもなりますという言葉が出てきます。この安全とは何か。二節に犬どもに気をつけなさいという言葉をパウロは使いました。この犬っていうのはユダヤ人から見るならば非常に軽蔑されたものということになるわけですけれども、実はこれはその後に出てくるこの悪い働き人たち、そして肉体だけの割礼のものに気をつけなさいと言っているわけです。肉体だけの割礼のもの、すなわち旧約によるならばアブラハムが神様と契約をした、そしてその時に割礼を受けた、だからそれを受けなければいけないという人たちがピリピの教会の中に入ってきたということであるわけです。それはもう紛れもなく律法主義、またパリサイ的生き方、もう言うなればこの形式を重んじる、外面だけで生活する、そういうような人たちに気をつけなければいけないということをパウロは語ったわけです。3節を見ますと、神の御霊によって礼拝し、神の御霊すなわち聖霊によって私たちは神様を礼拝する、そしてキリストイエスを誇りとする、肉に頼らない、それが実は神様と契約を結んだアブラハムの信仰であるということを彼は言っているわけです。もし彼が誇りとするならば、五節のところに8日目に割礼を受け、ベニヤ民族の出身、律法についてはパリサイ人、6節に熱心については教会を迫害した、まさにそれは以前のパウロの誇りであったわけです。そしてそのことはユダヤ人の間においては尊ばれていたことであったわけです。ところが彼は復活のイエス様にお会いしたときに人生が全く変わってしまった。それは8節を見ると、私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、私はすべてを損と思っています。彼自身が生まれてからずっと得てきたこの、ユダヤ人の生活習慣、彼は律法を学び、そしてまた旧約聖書を重んじ、神様を待ち望むっていう人であったわけですけれども、しかしこのイエス・キリストにお出会いして、このキリストこそが誠の神、もうすべてのすべて、自分が得てきたものはもうすべてを損だ。八節の終わりを見ると、それらは塵、悪駄だと考えています、そう言ってるわけです。私たちは塵や悪駄、ゴミをですね、大切に持ってるでしょうか。決してそんなことはないわけです。もうそういうものは捨て去ってしまう。ですから彼が今まで自分が身につけていたそうした誇りや、また栄誉一切を彼はキリストの上に捨てることができた。これは9節のところに、私は律法による自分の義ではなく、キリストを信じることによる義、すなわち信仰に基づいて神から与えられる義を持つのです。これはアブハルムと同じ信仰であるということです。彼は神を信じた。神は彼を義と認められた。行いによって救われるのではないわけです。しかしパリサイ人や律法学者たちは自分の義によって律法を全うしようとして、そして神に認められようとしたわけです。ところがそれを得ることはできなかった。パウロ自身はそれをよく知ってるわけです。自分が欲してることをしないで、かえで憎んでいるようなことをやっている、なんと自分は惨めな人間なんだろうかということをローマ人の手紙の中で彼は告白しているわけですけれども、外面は立派でも内面はそうではなかった。 決して人を愛し神を愛するっていう人ではなかったわけです。それが彼の迫害に現れていたということです。しかし復活されたイエス様をお目にかかりお会いし交わることによって彼の人生は全く作り変えられたわけです。十節には、私はキリストとその復活の力を知り、キリストの苦難にも預かってキリストの死と同じ状態になりという言葉が出てきます。彼は復活のイエス様に会い、そして生き方は180度方向転換して、ナザレのイエスことこそ誠の救い主、苦難にも預かる、そして彼はキリストの死と同じ状態になった。彼は私はキリストと共に十字架につけられた、彼はそのことを誇りとしたわけです。そして彼の願いは何かっていうと、11節のところに、何とかして死者の中からの復活に達したい。彼の希望は実はよみがえりの新しい命であるということです。14節のところにも、この神が上に召してくださる、そして彼はそれを賞をいただくというふうに言ってるわけです。目標を目指して走っている、彼はまさに神様からの栄光の冠をこのキリストから受けるということを目標にして彼は生きていたわけです。15節を見るならば、そのことも神があなた方に明らかにしてくださいます。パウロがこのように語っている、この復活の恵み、そしてまた賞を目指してもう走り抜いていく、それはもう神様が明らかにしてくださる、それはまさに聖霊による働きであるっていうことです。真理の御霊がそれを私たちに明らかにしてくださって、私たちが目標とすべきもの、そしてまた求めていくものが何かっていうことを私たちは聖書を通し、また聖霊の助けをいただいて明らかにさせていただくことができるわけです。しかし彼は18節見ると、今も涙ながらに言うのですが、多くの人がキリストの十字架の敵として歩んでいるということを彼は言ったわけです。十字架の敵とは何か、19節に、彼らは欲望を神とし、恥ずべきものを栄光として、地上のことだけを考える者たちです。彼はそう言ったわけです。地上の栄光のことだけしか考えられない、それはもう全く愚かなことである、自分たちの人生の最後はどうなるのかということを見極めなければならないということです。20節に、しかし私たちの国籍は天にあります、キリストが救い主として来られるのを私たちは待ち望んでます、なぜキリストを待ち望むのか、それは21節に、キリストは私たちの卑しい体をご自分の栄光に輝く体と同じ姿に変えてくださいます。ですから私たちが永遠の命に預かり、そしてこの世の人生は終わっても天国で新しい人生が私たちを待っている、そしてキリストご自身が私たちを卑しい体から栄光に輝く体に変えてくださる、難しい言葉で言うならば栄華という言葉が使われるわけですけれども、栄光の姿に私たちを変えていただくことができる、これがキリストの素晴らしさであるということです。彼は確かに律法学者、パリサイ人として人間としては素晴らしい生き方をしてきたかもしれません。しかし彼は自分で自分を変えることはできなかったわけです。しかし復活のキリストこそが誠の救い主、万物の創造者、自分をも変えてくださる、彼はそれを明らかにさせていただき、彼の人生は全く姿変わりしていった、願くば私たちもそのように変えられる、この神の約束の御言葉、そしてまた助け主聖霊によって神様のご真実をパウロと同じように知り、 また私たちもこの栄光に預かるものとさせていただきたいと思います。